出エジプト記の28章。28章と29章、まあ、30章もそうなんですけど、祭司についてのことが書いてあるので一気にいけるかなと思いきやいけませんでした。なので今日は先週の週法には28、29、30って書いてありましたけど、28章だけにとどまります。ちょっと身をわきまえてですね、来週は29章って書いておきました。出エジプト記の28章、27章まででその幕屋について学びました。幕屋の中に何をその入れるのか、どういう大きさの何を作るのか、それぞれに何の役割があるのか、でその幕屋自体、そのテントですね、何で作ってどのくらいの大きさで、そういうことをやりました。神がその現れてくださるところなんですよ。でその至聖所、これからやりますけど、この後にその年に1回大祭司だけが入ることのできた場所ですよ。その贖いの蓋の上にそのケルビムが座ってて、その翼の間に神の栄光が現れるんですよ。でそこに行って、その年に1回大祭司がその民の罪を許してくださいって、その罪をあがなってくださいっていう、許してくださいっていうことをしに年に1回行けたんですよ。それだけ、その時だけ、しかも大祭司だけが。でもイエス・キリストが十字架にかけられた時に、そして死なれた時に、その幕屋の後にを引き継いだ神殿、その神殿の幕があったんですよ。言い伝えによると45センチほどの厚さだったんですって。どうやって折るかわからないですけど、聖書には書いてないので言い伝えですけど、あくまでも。でも薄っぺらい、なんかレースのカーテンぐらい、その薄くて、その至聖所が見渡せたようなその薄さではないはずですよ、少なくとも。45センチっていうその長さ、厚さは分からないですけど、そのでもそのぐらいあってもおかしくないなというふうに思います。だってそれ見たらみんな死ぬんですもん。それが裂けたんですよ、上から下に。神が裂いたんですよ、イエス・キリストのその十字架によって。イエス・キリストによって誰でもいつでもどこでも、神殿とか関係なく、年に1回とかも関係なく、大祭司だけでもなく、キリストを信じる者が全員がそのイエス・キリストの皆によって憐れみと恵みをいただいて、大胆に神の御座の恵みの御座の前に出てっていいよって、その至聖所に行っていいよって、そして私たちがその神の御座だってそのまま学びました。どこにいても私たちがイエス・キリストの皆によって祈るときに、神の恵みの御座に大胆に出ていけるんですよ。幕屋で使われるその調度品、品々を揃え、幕屋自体を揃えました。でその後、この今日学ぶ28章で、まあ、29章、30章、そこでそこに使える人、祭司というものが立てられるわけです。今日その祭司について少し学びます。一言祈ります。天の神の父さん、どうぞ今日もこの箇所を通して、あなたが言おうとしておられること、私たちに一人一人に伝えようとしておられることを理解することができますように、どうぞお助けください。御言葉を分かち合う、また説明する私の上に、どうぞあなたが精霊豊かに注いでくださって、あなたの力によって、あなたが預けてくださる言葉によって語れますように、どうぞ私を助けてください。またこれを聞く一人一人の内側にも、どうぞあなたが精霊を持って触れて働いてくださって、どうぞここに書いてあることを理解することができますように、知性においても霊においても理解し、その実を結ぶことができるように、主どうぞお助けください。お願いします。今日もどうぞあなたについて私たちが学ぶことができるように、あなたが私たちに願っておられることを知ることができますように、お助けください。お願い、イエス・キリストの皆によって祈ります。28章の1節をお読みします。 あなたはイスラエル人の中からあなたの兄弟、これあなたっていうのはモーセですよね、もちろん。あなたの兄弟アロンとその子、すなわちアロンとその子のナダブとアビブ、エルアザルとイタマルをあなたのそばに近づけ、祭司として私に仕えさせよう。だまずその祭司を任命したんですね、神が。モーセがではなくて神が選んだんですよ。神がモーセを選んだように、その民をその出エジプトさせる民を選んだように、神がまず選んだんですよ。その神と民に仕える、その間を取り持つその祭司を、で、モーセの兄弟のアロンとその子供たち、アロン、ナダブとアビブ、エルアザルとイタマルを神は選んだんですよ。2節、またあなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れ。祭司はそのある一定 の、 その服を着たんですね。でこれから言うこと、これから今日学ぶのがほとんどがその祭司の装束について学ぶんですけど、3節、あなたは私が知恵と知恵の霊に満たした心に知恵のある者たちに告げて、彼らにアロンの装束を作らせなければならない。彼を性別し、私のために祭司を務めさせるためである。彼らが作らなければならない装束は次の通りである。胸当て、エポで、青服、市松模様の長服、かぶり物、飾り帯。いくつありました？6つ。ちゃんと数えて読んでますね。彼らはあなたの兄弟アロンとその子らに、私のために祭司の務めをさせるため、この聖なる装束を作らなければならない。神はアロンとその子供たちを祭司として選びました。任命しました。神が。そしてそれだけじゃなくて、祭司が着るためのその装束、こういうのを作りなさいというのも神がその命令したんですけども、その作る人々さえも神が選んでるんですよ。神が知恵の霊を満たし、神が心に、その人たちの心に知恵を与えたんですよ。その神が用意する、神が作ろうというふうに願っているこの装束を作るためにですよ。教会イコール教会堂ではないです。多くの人たちが考えているように、教会に行きます、教会堂に行きます、大体イコールなんですよ。聖書を知らない人たちにとっては、あ、教会に行ってるんですか、あ、そうなんですって言ったら、その教会堂を指すんですよ。日曜日には教会堂に行きましょうみたいな。でも教会っていうのは私たちなんですよ。人と人とのこのイエス・キリストを信じる人たちのその関わり、その愛し合うというその関係に教会というのがあるんですよ。そこに属する人たちはもちろん自分で選んできたんですよ。でも神が選んだという面もあるんですよ。エペソの一章には、世界のもとに置かれる前からあなた方をキリストのうちに選んだって。ある人が言うには、その天国の門には、その表には、私が神を選んだって、キリストを選んだって書いてあるって。でもその天国の門をくぐって後ろを見ると、神があなたを選んだって書いてあるって、両面あるんですよ。なんで私がイエス・キリストを信じることができたかというと、神が私を選んでくれたからですよ。じゃあまだ神を信じてない人たちは、神が選んでないんであれば、その人たちは永遠に滅ぶっていうのは最初から決まってるんだったら、もう意味ないじゃん。それは分かんないですよ。誰が選ばれてて誰が選ばれてないかって。自分なんか自分は選ばれてないんだとか、なんだよこれインチキじゃないかとかって言ったら、じゃあその人に対するそのアドバイスは、じゃあ信じればいいじゃんって話なんですよ。その人がその信じた時点で、その人が神がその人を信じるようにその決めてたっていうことになるわけですから。後出しじゃんけんみたいに聞こえますけど、でも人間のその側からする考えられることっていうのはそれぐらいしかできないんですよ。私がなんで神に選ばれてたかっていうと、それがどういう何のその 根拠に神に私は選ばれたかというと、私が信じたからですよ。それ以外分かんないですもん。神の考えてることなんて私が知るわけないですよ。この人が救われる、あの人が救われる、あの人が天国に行く、この人が地獄に行く、そんなこと一言も話せなってイエス様は言ってますよ。聖書にはそう書いてありますよ。であの人が救われるはずだ、この人が救われないはずだ、あの人なんか救われないとか、この人は救われないとおかしいとか、そんなの私たちには分かんないですよ。そんなこと言ったら私なんて救われなくて当然な人ですよ。神の基準からしたらその相当悪いですもん。分かんないですよ。でも言いたいのは、私たちはそのこの当時の幕屋に当たる、私たちがもしイエス・キリストのみんなによってその二人三人祈るんであれば、そこに私は共にいるってイエス様はそう言ったんですよ。イエス・キリストが現れる、その神の栄光が現れる、私たちが互いに愛し合うときに、それは神の栄光ですよ。私たちが人を許すときに、それは神の栄光ですよ。人のその成長のために私たちが心から仕えることができた、それは神の栄光ですよ。人がここで救われていく、神の栄光ですよ。聖書を学んでそれが一つ一つ理解して分かっていく、神の栄光ですよ。そのために一人一人に役割を与えてるんですよ。ある人は牧師かもしれないし、ある人は祈る人かもしれないし、ある人はその予言をする人かもしれないし、ある人は捧げる人かもしれないし、ある人は癒す人かもしれないし、それぞれにその聖霊の賜物が与えられてるって書いてあるんですよ。だから全員に居場所があるんですよ。私はまだ年が若いから、私はまだそのイエス・キリストを信じて間もないから、私はまだ聖書についてまだあまり知らないから、あの人よりも知らないから、関係ないんですよ。救われたその日からお互いがお互いにとって、あなたは私にとって、私はあなたにとって必要なんですよ。自分の救いを達成するということのために誰一人として不必要な人なんかいないですよ。神が選んだんですよ、私を、あなたを。だからそれについて口出しなんかできないですよ。神がアロンとその子供たちを祭司として任命しました。そしてその装束を作るために神がある人を選んで、知恵の霊に満たして心に知恵を与えたんですよ。誰かっていうのはこの後も書いてありますけど、誰かっていうのは別にそこまで重要じゃないですよ。でも私たちにも同じように、私たちのこの群れが立て上がっていくために、それぞれにその神が知恵を与え、その精霊を与えて、その賜物を与えて、その私たちがこのキリストに向かって成長するために役割を与えてくださってるっていうのが大事なんですよ。そして全員が全員にとって必要なんですよ。彼らが作らなければならない装束4節は次の通りである。6つありましたね、胸当て、エポで青服、市松模様の長服、かぶり物、飾り帯。以前覚えていらっしゃる方もいるかいないかわからないですけども、一つ訂正しないといけないです。エポでっていうことが前出てきた時に僕杖って言ったんですよ。間違いですすみません。服です。後でまた話しますけど、慎んで訂正をしておきます。すいませんでした、はい。私のために祭司の務めをさせるため、この聖なる装束を作らなければならない。5節、そこで彼らは金色や青色、紫色、黄色のより糸、それに雨布を受け取らなければならない。幕屋が、その幕屋を作った時にどういうので作ったか覚えてますか？青色、紫色、黄色のより糸、それでそのより糸で織った、雨布で作られてるんですよ。そしてケルビブのその、絵を巧みに織り出してるわけですね。だからその祭司が着てる服も、幕屋も同じ色、同じもので作られてるんですよ。6節、 彼らに金色や青色、紫色、黄色のよりと、それに、より糸で織った天布を持ち、巧みな技でエポデを作らせる。これですね、百聞は一見にしかずなんですよ。なのでちょっと見づらいかもしれませんが、ちょっと、絵を出します。千代さんお願いします。ピッて押してください。お、もしこんな感じです。いろんな説というか考え方、形があるので、必ずしもこれじゃないとは思いますけど、いろいろと見た中で一番なんかイメージがつきやすいのがこれだったので、音だけ聞いてる人はごめんなさい。 Google とかでエポデとか、なんか祭祀の服とかで見てくださいです。で、今から読むそのエポデ、6節にあるエポデっていうのは、この赤とか青とか、このこういうしましまになってるやつ、しましまじゃないけど、こういうダイヤモンドが折られてるやつですね。これがエポデです。ちょっとイメージしながら読んでみてください。で、これにつける2つの型当てがあって、型当てこれです。片手があって、その両端にそれぞれつけられなければならない。エポデの上に結ぶ綾織の帯はエポデと同じように、同じ材料、すなわち金色や青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で織った天布で作る。これです。これが結ぶ、エポデの上に結ぶ綾織の帯です。大丈夫ですかね。はい、誰も迷子になってないですよね。はい。で、次、9節、2つのしまめのを取ったなら、その上にイスラエルの子らの名を刻む。その6つの名を1つの石に、残りの6つの名をもう1つの石に、生まれた順に刻む。印を彫る宝石細工師の細工で、イスラエルの子らの名をその2つの石に彫り、それぞれを金の枠にはめ込まなければならない。その2つの石をイスラエルの子らの記念の石としてエポデの肩当てにつける。アロンは主の前で彼らの名を両肩に置い記念とする。あなたは金の枠を作り、また2つの純金の鎖を作り、これを編んで酔った紐とし、この酔った鎖を先の枠に取り付けなければならない。で、さっきそのしまめのって分かりますか。宝石ですしましまのそのなんか入った、まあいいんですけど、それはしまめのっていうその宝石を2つ取って、でそこに名前を刻んでいくんですよ。2つなので、イスラエルの部族は12部族です。なので、その、1つに6つの部族の名前、もう一つに残りの1番目から6番目に生まれた人たちの名前が一つ、7番目から12番目に生まれた人たちの名前がもう一つに書いてあるわけですね。名前が彫ってあるわけです。で、それを、エポデのこの片手に入れるんですけど、入れるときにこの金の枠を、このしまめのを取って、そこに名前が書いてあって、そこの周りに金の枠があるわけです。で、それがここにあります。このちょっと赤っぽいやつがしまめののやつで、この下のこの金のやつが枠でです。はい、なんとなくわかりますね。なんとなくでいいです。これをこれから作りましょうって言ってるわけじゃないんで父の日の工作でお父さん方に、男性はこれ切るみたいな、やりましょうか今日の午後作って使って、はい、どこまで行ったか、はい。で、エポデの片当てにこのしまめのを入れるんですね。名前を刻まれてて金の枠にはめ込んでいると。で、2つの純金の鎖を寄った紐をして、でこれを金の枠に取り付けると。で、大祭司というか、まあ、アロンはその主、の前でイスラエルの子らの名を両肩に負うと。で、12節もう一度すみません。その、2つの石をイスラエルの子らの記念の石としてエポデの片当てにつける。アロンは主の前で彼らの名を両肩に置い記念とする。で、記念という言葉はヘブライ語の 覚えておくっていう意味でもあります。だからなんかもちろんまあ日本語でもそうなんですけどね、何々を記念してっていう時に何々を覚えてです。例えば結婚記念日、結婚を覚えるんですね。何かを記念するときには何かを覚えるためにあります。パーティーのためにではないです。結婚記念日も何か美味しいものを食べに行くんですけど、そのためのものではないです。美味しいもの食べないか、今年なんか何もしなかったですね私たち。普通に過ぎてきてしまいましたね。これはまずいですね。 神に感謝して今日やりましょうか。1ヶ月ぐらい遅くなりましたけど、はい、誕生日も記念するんですよ。神が私をこの地上にその産んでくださったというか、その存在させてくださったということを神に感謝するときですよ。プレゼントをもらう日ではないんですよ。あ、もちろんそれでもいいんですけど、でもそれ以上にその感謝するというか、その覚えるという、それを記念する、そのためにあるんですね。まあその石はイスラエルのそのコラの記念の石として、彼らを覚えるものとして両肩にアロンは追うんですね。もう一つ、今度は15節。あなたは裁きの胸当てを巧みな細工で作る。この裁きの胸当てですけど、これです。この四角形のやつ、正方形ですけどね。それをエポテの細工と同じように作らなければならない。すなわち金色や青色、紫色、黄色のより糸、それによった糸で折った天布で作らなければならない。それは四角形で二重にし、二重にするんですね。長さは1あたり、幅は1あたりとしなければならない。下の方を見ると1あたりっていうのは親指と小指を広げた間の長さ、約 22.2センチ。人によって違うのにね、誰を基準にするか分かんないですけど、まあ大体その胸当てですから大体分かりますよね、その大きさが 22. 僕の手でいけばこんな感じです。このぐらいの大きさ、このちょうどこの A ぐらいかもしれないですけど、ロゴぐらいの、ね、それぐらいの大きさがこの裁きの胸当てというふうに言われているものです。17節、その中に宝石をはめ込み、宝石を4列にする。すなわち第1の列は赤目のトパーズ、エメラルド、第2の列はトルコ玉、サファイア、ダイヤモンド、第3列はヒアシンス石、目の紫水晶、第4列は緑中石、シマ目の碧玉、これらを金の枠にはめ込まなければならない。どんだけの価値あるんですかね。すごいですね。この宝石はイスラエルの頃の名によるもので、彼らの名に従い12個でなければならない。12部族のためにその印の彫り物が一つの名につき一つずつなければならない。だからこれも同じようにその、4列で縦に4つ、横に3つで、全部で 4×3 で、12です。でこれもそのイスラエルの、12部族の名前が彫られているわけですね。一つに一個ずつ。また編んで寄った、純金の鎖を胸当てにつける。胸当てに金の冠2個をつけ、その2個の冠を胸当ての両端につける。これはもうそのフックみたいな感じでその、落ちないようにするっていう、それぐらいのもんで考えて OK です。その2つ字の紐の他の端を、先の2つの枠につけ、エポテの片当てに外に向くようにつけなければならない。他に2個の金の冠を作り、これを胸当ての両端、すなわちエポテの前に来る胸当ての内側の縁につける。これちゃんと考えなくていいです。もうここはいいです、はい、もうこんな感じっていうのをその絵を描ければいいです。他に2個の金の冠を作り、これをエポテの2つの片当ての片案の外側に、すなわちエポテの綾織の帯の上部の継ぎ目に接した面の上につける。 胸当ては青紐で、その缶のところをエポデの缶に結びつけ、エポデの綾織の帯の上にあるようにする。胸当てがエポデからずり落ちないようにしなければならない。でその、もうこの細かいことは抜きにして、エポデっていうのがどこにあるかというと、さっきのその飾り帯がありましたよね、の上にないといけなくて、しっかりとその、固定してずり落ちないようにしなければならないということです。29節、アロンが聖所に入るときには、裁きの胸当てにあるイスラエルのコラの名をその胸の上に乗せ、絶えず主の前で記念としなければならない。覚えてないといけないということです。2回目ですよね。イスラエルの十二部族の名がその記されているその宝石があって、それをまず一つ目にはこのエポデの 肩当てにその刻まれたんですね。だから肩に負ってるんですよ、大祭司は。イスラエルのコラの名前を、イスラエルのコラを。でそれだけじゃなくてエポデにも刻まれてるんですよ。だからその心というか、その胸の上にその名前が載ってるわけですよ。だからよっぽどすごい責任ですよ、ある意味で。大祭司がその神の前に出るときにその民を代表するわけですよ。肩にもそれが乗り、またその胸の上にも乗ってるわけですよ。イエス・キリストは、新約聖書のヘブルによると、私たちの大祭司だと書いてあります。ということは、この大祭司がイスラエルの、その名前を肩に負って、そして胸の上に乗せてたように、そして生まれた順で書いてあるんですよね。それは全部、私たちの名前も、私たちがいつ生まれるかも全部知っておられるんですよ。私たちの名前をその肩に、そして胸に乗せて、イエス・キリストは祭司の務めをしてくださってるんですよ。先週も読みましたけど、ヘブルの7章の24節と25節。しかし、キリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。従って、ご自分によって神に近づく人々を完全に、もしくは永遠に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしてくださるからです。私、あなたのために、イエス・キリストは取りなしをしてるんですよ。なんか適当にというか、あの久米島の人たち、日本人を救ってくださいとか、そういうものではなくて、あの久米島にいる木下千尋さんをお救いくださいって取りなしてくれてるんですよ、この私のために。皆さんの名前を、一人一人の名前を知ってるんですよ、神は、というかイエス・キリストは。そして名前を呼んで、その取りなしておられるんですよ、永遠に。そしてご自分によって、イエス・キリストによって、神に近づく人々、私たちを、私あなたを完全に永遠に救うことができるって書いてあります。すごくないですか。イエス・キリストが私の名前を知ってるんですよ。あなたの名前を知ってるんですよ、全員。そして神の前に取りなしをしてくださるんですよ。神の前に出るんですよ、毎回毎回。私たちがイエス・キリストの皆によって祈るときに一緒に出てくれるんですよ。そして私たちが永遠に完全に救われるために、イエス・キリストが取りなしてくださるんですよ。30節、裁きの胸当てにはウリムとトンミムを入れ、アロンが主の前に出るときに、それがアロンの胸の上にあるようにする。アロンは絶えず主の前に、イスラエルの子らの裁きをその胸の上に乗せる。ウリムとトンミム、変な名前ですね。 この裁きの胸当てありますね。この中にこの、ウリムとトンミムというものを入れることができるんですね。ポケットみたいなのがあるわけですよ。ウリムとトンミム、だからこの2つなわけだから、この22センチ四方に入るぐらいですから、どんなに大きくても拳大でしょうね。そのぐらいのウリムとトンミムっていうのが入ってるわけですよ。じゃあこのウリムとトンミムっていうのは何か知りません出てないんですよ、聖書に。こんなものだって分かんないんです。だからこうだっていうふうには言えません。ただウリムというのは光という意味があります。光、ライト。トンミムっていうのは完全っていう意味があります。だから何なんだっていう話なんですけど、もちろんそのいろんなその伝統や、学者たちの説はたくさんあります。その中でもその、まあ、こうだろうというふうに採用されている有力な説によると、ウリムとトンミムっていうのはその神の御心、イエスノークエスチョン、はいかいいえかっていうのをその伺うための石だというふうに言われています。ある人は一つが白で、ある、一つが黒だって、そのくじみたいにもうピッてやると白が出たらはい、黒が出たらいいえっていうふうに、その神に伺い立てるときに、こうしたらいいですか、ああしたらいいですかっていうときに、このウリムとトンミムが決まってて、それウリムを引くとイエスなのか、トンミムを引くとイエスなのか分かんないですけど、そんな感じでくじみたいな感じで、その2つのこの石というのをエポテの中に入れて、神にその伺いを立てるときに引いて、それでそのイエスのを聞いてたんだろうというふうに言われています。でも分かんないです、それがどうなのかっていうの。サウルが王様になって、もうどんどんどんどんその悪いことを重ねてた後ですけど、そのトンミムを出してきて、その神の御心を伺おうとするんですよ。それでも分かんなかったんですよ。それで彼はその自分で禁じておいた口寄せとか霊媒師に頼るんですよ。でそれでサムエルの霊をその呼び出すんですけど、でそうやってその伺い立てるときにその使ってたらしいです。なので今みたいなその説が出てくるんですけど、旧約の時代でも新約の時代でも、そのくじを引いて神のその御心を聞くっていう、そういう、習慣っていうのは出てきます。じゃあこれからそうしましょうかとはならないと思います。もちろんそのウリムとトンミムがもしそういう、くじ的な神のその意思を聞くためのイエスかノーかという聞くためのその道具として使われているのたのであれば、もしですよ、まあ、その可能性は高いかもしれないけども、であればそれ少なくとも神がそれを決めて、それをいいよって言った、それを踏まえてって言うんですけども、自分たちがそのウリムとトミムを用意し始めるとどうなるかっていうことを考えるんですよ。それゆえにそのこれはしない方がいいっていう結論に至るんですよ。どういうことかっていうと、まあ、結局コイントスみたいなもんですよ。コインをピンって跳ねじてポッてやって、表だったらイエス、裏だったらノーにしようみたいなことを決めて、その神の御心を聞くみたいな感じでやり始めたとします。したらどうなるかっていうと、本気で神を、もしくは神に求めることをやめるんですよ、私たちは。だってそっちの方が簡単なんですもん。これはどうしたらいいんですか、助けてくださいって言いながら、そうやってもうその祈りっていうのは後でやりますけど、その労働なので苦しいんですよ、疲れるんですよ、いろんな意味で。それがノーマルなんですけど、普通なんですけど、でも本当にその神を求めて、その神が答えてくださるまで祈るっていう、神に頼って神を信頼してその祈るっていうのは結構な労働なんですよ。信仰も必要だし、励ましも必要だし。でも片やコイントスで決めましょうっていうのはめっちゃ簡単なんですよ。 いろいろと自分で決めるんですよ。ああこういうこの難しい状況の時にはイエスっていうふうに言わないかもしれないから、だからそのイエスにするには10回やって10回とも表だったらにしようって、1回でも裏が出たらノーっていうことにしようとか、僕もやったことありますからそれは。そういう時って神に本当に求めてないんですよ。インスタントラーメン作るみたいに、よしやってみよう、ピーンとかってやって、よしこれで決めたとかって言って、なんか そういう感じでその神の御心っていうのを知ろうとすることが少なくとも僕は多いです、多かったです。今はそんなことしないですけど、心を注ぎ出して神の前にへり下って祈れって書いてあるんですよ。そういうことしなくなるんですよ。さっきのサウルの話ですけど、その神を信頼するっていうその信仰を働かせないで、そのコイントス、そのウリムとトーミムでも分かんなかったから、じゃあ霊媒師に聞こうみたいな、そんな感じになっちゃうんですよ。じゃあなんでこの大祭司たちがそのウリムとトーミムを使うのを許可されてたのか。はいと家を伺う意思というふうにその仮定してですよ、もちろん 100% それはそうだとは言えないんですけど、なんでその大祭司たちがそれが良しとされてたのか。彼らが本気で神に求める、神を求めるということが前提に言われてるんですよ。彼ら少しでも間違ったことをしたら死ぬんですよ。神の前に出た時に少しでも作法が間違ってたら大祭司だったとしても死ぬんですよ。それぐらいそのシビアにやってるんですよ。それを前提にウリムとトンミムがあるんですよ。もしやるんであれば、それが罪だとかそういう話を僕はしてるんじゃないんですよ。もうそうするんだったらそうしたらいいですよ。でもそこまでに至るまでに、そのコインをピンって投げる前に本当にその神に対してこの求めるというか、心を注ぎ出してどうかわからないですって、だからどうか助けてくださいというものがあった上でやるならまだわかります。それでいいんだというその確証を持ってやるんであれば、確信を持ってそこまで言うんだったら僕はもうそれは止めないですし、その僕がそれをどうこう言うという立場にはないですよ。でもコイントスするということ、それで決めるということは神をその求めないということにものすごくその近くなってくるので、やめた方がいいですよ。それ以上にイザヤの55章によると、神の思いと神の道っていうのは天が地よりも高いように、私たちのその思いとか私たちのその道よりもはるかに高いって。第一コリントの2章の9節にはまさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうであるって書いてあるんですよ。私たちがイエスノークエスチョンとか、これがイエス、これはノー、これはじゃあこれにするのかあれにするのかって考えたときに、そのせいぜい自分たち その考えているいいだろう悪いだろうっていうぐらい その選択肢の中でしか考えられないんですよ。でも神は私たちにもっと良いものを用意しておられる可能性が高いんですよ。私も祈りましたよ、誰と結婚したらいいですかって。本人がいる前で言うのはちょっと恥ずかしいですけど、この人ですかあの人ですかって。最終的に自分のその選択肢を全部話したんですよ。そしたらその選択肢の中に入っていなかった福子さんがなんか思いに浮かんできたんですよ。私の思いに浮かんだ、心に浮かんだことのない人ですよ。僕にとってベストだったんですよ。それが自分が思ってた、自分のその思いがあって、なんかそのいいなとかこうなったらいいなとか思ってた人じゃなくてよかったですよ。神が用意してくださったベストな人と結婚できたことを心から感謝してますよ、神に。だ神のその私たちに与えてくださろうとするそのベストというのを私たちのレベルに落とす必要はないですよ。 いつでもその可能性を自分が今はこの1と2と3ぐらいしか考えられてないけどどっちにしますかとかじゃなくて、もうそれも全部捨てた上で、そのあなたがその願っていることを何か教えてくださいっていうふうに祈った方が断然神が願っておられるそのベストを受けるにぐっと近くなりますよ。はいですか、いいですか、この人でしょうか、あの人でしょうか。神を求めなくなってしまう、神に本当に心からその心を注ぎ出して祈らなくなってしまうというその危険性をにプラスして、その神が与えようとしておられるその最善のものを私たちは知らないということを足すと、私たちがその神の御心を求めるときにピンってコイントスして決めるっていうのは本当にやめた方がいいと僕は少なくとも個人的には思っています。その代わりに信仰で一歩踏み出すということを私は進めます。第一ペテロの5章に、7節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからですと書いてあります。新改訳では心配してくださると書いてあるんですけど、英語だとケアという言葉が使われてるんですよ。ケア。で、新共同訳だとその心にかけてくださってるって、そっちの方が断然いいですね。私たちのことを心配してください。心配っていうとなんかこいつちゃんとあの私が願っているように歩むんだろうかな、心配だなとか、そんな感じなんですけど、そういう心配じゃないんですよ。心にかけておられるんですよ。愛するというゆえに私たちの心、私たちのことを心にかけてくださってるって。だから私たちの思い煩いを一切神に委ねなさいって。神が私にベストの道を用意しておられ、神がそこに導きたいって、そのことを信じるんですよ。箴言の3章の6節は、あなた方の行くところどこに置いても主を認めよう、そうすればあなた、主はあなたの道をまっすぐにされるって、神がおられるんだって、その神が私を神のそのベストに向かって導いてくださるんだって。ローマの8章の28節、ローマの8章の28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。後半の部分だけで言うと誰でもみたいな感じになってきて、じゃあ今罪を犯している人でも大丈夫だとかってなってくるんですけど、そうとは限らないです。誰に対してかっていうと、神を愛する人々、神のご計画に従って召された人々、私たちを含まれます、には神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますって。で、私たちが信じて信頼して神を、よし、じゃあ神が願ってるんだったらこれをやってみよう、あれをやってみよう、こういう判断をしてみよう、よし、神がおられるんだったら大丈夫なはずだ、よし、やってみるぞ、信仰で踏み出すんですよ。で、その先にもし私自分の目に対して他の人たちからして失敗したとしても、それでいいんですよ。なんでかっていうと、全てのことを働かせて益としてくださるからですよ。私たちの益を神は考えておられて、私たちの失敗をも神は使って私たちの益となるようにして変えてくださるんですよ。だからその方を信じればいいんですよ。私たちはもうこれ神がいい悪いっていう、それを知らないと前に進むことができません。もうこれしていいか、あれしたらダメなのか、もうよくわかんないから、もう立ち止まるしかないですって。そしたら何も起こらないんですよ。神を信頼するんですよ。そして神のために一歩踏み出してみるんですよ。愛してみるんですよ。許してみるんですよ。その人のために祈ってみるんですよ。親切にしてあげてみるんですよ。もしかしたらその人のためにならないかもしれないですよ、その時に。結果、開けてみたら、自分が不完全すぎて。もしくはその自分 の, そのやったそのことを、恩をあだで返されるかもしれませんよ。 でももし私たちが神を信頼して、よし神がそのこう願っているはずだって、それを信じて前に進んでみると、神が全部後をやってくださるんですよ。益に変えてくださるんですよ。自分自身にとっても、その人にとっても、周りの人たちにとっても、それが益になるはずなんですよ。そう書いてあるから。そう神が約束してくださってるから。盲信とかじゃなくて、で聖書を信じてるんですよ。失敗も成功も全てを使って私たちの益としてくださっていることを信じるんですよ。それで信仰で一歩踏み出してみるんですよ。完璧になってからとか全部分かってからだったら誰も前に進めないですよ。そんな人いないですもん。装束に戻りましょう。31節、エポテの下に着る青服を青色のより糸だけで作る。今度はその青服です。エポデの下、ちょっとちらっと下の方に見えてますね。これです。その真ん中に頭を通す口を作る。その口の周囲には織物の縁をつけ、鎧の襟のようにし、ほころびのないようにしなければならない。その裾に青色、紫色、黄色のより糸でザクロを作り、その裾の周りにこれをつけ、その周りのザクロの間に金の鈴をつける。この裾、下の方です。に、このより糸で作ったザクロと金の鈴と、ザクロと金の鈴と、ザクロと金の鈴と、でそうやって交互につけるんですね。34節、すなわち青服の裾の周りに金の鈴、ザクロ、金の鈴、ザクロとなるようにする。そうやって全部にその 裾全部につけるわけです。35節、アロンはこれを務めを行うために着る。彼が聖所に入り、主の前に出るとき、またそこを去るとき、その音が聞こえるようにする。彼が死なないためである。このエポデの下に着る青服の裾についているザクロとその金の鈴っていうのは、まあ、祭司が死なないためにあると。大祭司がさっきも話しましたけど、年に1回だけその聖所に入っていくんですよ。その時に決められた作法で、決められた用法で行かないと神に打たれて死ぬんですよ、大祭司でも。そして自分の中にその悔い改めていない、そのあがなっていない罪があったら、正しい神の前に立った瞬間に死ぬんですよ。大祭司が聖所に入るときに、この言い伝えによると、その足に紐が結ばれてたんですって。そしてこのシャリンシャリンシャリンって音を聞きながら、その聖所の中に入っていくわけですよ。で、人々はそれを聞いてるんですよ。大祭司がシャリンシャリンシャリンってその音をしてるの、金の鈴の。そのシャリンシャリンっていうか、シャリンシャリンってなんでシャリンシャリンか分かんないですけど、リンリンか分かんないですけど、その金の鈴のその音がチリンチリンってやってる間は、大祭司が歩いてるってことだから生きてるんですよ。でもそれが止まってしまったら死んじゃったんですよ。その作法が間違ってたか、その大祭司 の中にその悔い改めてない、そのあがなわれてない罪があったかどっかで。そしたらその人々は、その大祭司が死んでしまったので、そこに置いておくと大変なことになりますね。詳しくは言いませんけど、もちろん。でそれで紐を引っ張るんですよ。そして外に出すんですよ。だってそれを、その死体を取りに行くとかって、中に入った瞬間その人も死にますからね。紐でその足にこのこう首って結んであって引っ張るようになってるんですよ。もし万が一死んでしまった場合。でこの鈴も、ザクロと鈴もそうやって、チリンチリンチリンってその聞こえるようにそのためにあるんですよ。そんな中、皆さん入っていきますか？入っていきたくないですよ、僕は。なんか怖くて。神が大胆に恵みの御座に近づいてきなさい、この作法でって、もし言ったとしたら怖くて近づいていけないですよ。ありがたいけど、でも本当にありがたいことに、イエス・キリストにあって もうそのまんまで、罪があってもそのまんまで、その罪を許してくださいっていうために、そのまんまで恵みの御座に近づいていっていいんですよ。神の前に立てるんですよ、イエス・キリストの上に。大胆に、しかもすいませんとかって、すいませんすいませんすいませんすいませんとかって言いながら近づいていくんじゃなくて、大胆に言っていいんですよ。もちろんへりくだりながらですよ。おお、俺はジャイアンみたいな感じで、罪を犯したんだ、許せみたいな、そんなんじゃなくて、そういう大胆さじゃないですよ。キリストにあって大胆に恵みの御座に近づいて、罪を悔い改めることもできるし、折にかなったその助けを求めることができるんですよ。癒しであったり、必要を求めたり、肉体的な必要であったり、霊的な必要であったり、何でも求められるんですよ、キリストにあって。36節、また純金の札を作り、その上に印を彫るように、主への聖なるものと彫り、これを青い紐につけ、それを被り物につける。それは被り物の前面に来るようにしなければならない。これがアロンの額の上にあるなら、アロンはイスラエル人の聖別する聖なるもの、すなわち彼らのすべての聖なる捧げ物に関しての咎を負う。これはそれらのものが主の前に受け入れられるために、絶えずアロンの額の上になければならない。この純金の札、これです。王冠みたいな札というか、王冠みたいな、そこに、主への聖なるものっていうふうに彫ってあるんですね。で、後で読みますけど、この被り物のこの縁につけるわけです、下の方に。で、いつも前面に来て、この額に書かれているようにしなければならないと。で、それによって、38節によると、彼らのすべてのイスラエルの民のすべての聖なる捧げ物に関しての咎を負うんですって。それで責任があるんですよ、大祭司って。さっきも言いました、イエス・キリストが私たちの大祭司ですよ。だからこのイエス・キリストの御名によって祈るときに、私たちのその神に対する捧げ物に対するその咎とか責任を全部神が、イエス・キリストが負ってくださるんですよ。私が不完全でも、イエス・キリストがそれを負ってくださって、神の前にキリストの家に大胆に出ていけるんですよ。だから私はもう神の前に出るなんてもう不完全すぎて無理です、そんなんだったら一生出れないですよ。でもイエス・キリストが追ってくださるんですよ。ああ、この私はどうやって祈ればいいのか分かりません。もうこんな、なんて祈っていいのか分からない。こんな祈りをどうか許してください。って言いながら祈るのはやめましょう。小さな祈りも大きな祈りもないです。謙遜になることはいいですけど。イエス・キリストが追ってくださるんですよ。そのあなたの、私の、あなたの、その不完全で、なんか分かんない祈りも、自分には自信がなくても。神の前に大胆に出ていって、その自分がその願っている、その聖霊が促してくださっている祈りを祈ればいいんですよ。そのまま大胆に、あとはキリストが追ってくださるんですよ。もうこんな額の献金をしても神は何も喜ばれないかもって。献金は額じゃないんですよ。神は心を見て心を喜ばれるんですよ。こんな不完全な私が神に仕えるなんて、キリストが追ってくださるんですよ。39節から、その他の装束です。天布で市松模様の長服を作り、天布で被り物を作る。飾り帯は刺繍で作らなければならない。今度はその長服、市松模様の長服、これと、天布で被り物、ターバンを作る。飾り帯は刺繍して作らなければならない。あなたはアロンの子らのために長服を作り、また彼らのために飾り帯を作り、彼らのために栄光帯を表すターバンを作らなければならない。 これらをあなたの兄弟アロンおよび彼らと共にいるその子らに着せ、彼らに油を注ぎ、彼らを祭司職に任命し、彼らを性別して祭司として私に仕えさせよ。彼らのために裸を覆う天布の腿引きを作れ、腰から腿に届くまでに届くようにしなければならない。アロンとその子らは会見の天幕に入るとき、あるいは聖女で務めを行うために祭壇に近づくとき、これを着る。彼らが戸川を追って死ぬことのないためである。これは彼と彼の後の子孫たち、子孫とのための永遠の掟である。一歩進んでちょっと消してくれますか。これめっちゃ眩しいんで。はい、ありがとうございます。でその市松模様の長服も被り物ターバンも作って、裸を覆う桃引きも作るわけですね。でこれらの衣装を、ごめんなさい、装束をアロンとその子供たちに着せて祭司職に任命すると。まず油を注いで祭司職に任命するんですよ。油を注がれる、油を注ぐっていうことはその性別するという意味がありました。これこの後その王様とかも出てきますけど、その王様にも油を注いで性別したんですよ。祭司たちもしっかりその性別されたんですね。アロンとその子供たちが油を注がれて、聖書では新約聖書ではその油というのを聖霊というものだということでその定義しています。それを指すって、聖霊って。で私たちは聖霊が注がれて性別されたものです。イエス・キリストを信じたのであれば、その人はその瞬間から聖霊が注がれてるんですよ。イエス・キリストを信じるというのは聖霊でなければできないので、イエス・キリストに従いたい、神が願っておられるように生きたい、その思いがあるというのはその神が私たちの内側に聖霊を入れてくださったということなんですよ。聖書によると。だその思いがあるということは、その人に漏れなく聖霊が注がれてるんですよ。第一ペテロの2章の4節、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。だから私たちも聖霊が注がれて、その祭司として任命されてるんですよ、この時代にあって。同じ第一ペテロの2章9節には、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。で祭司の役割っていうのは、神を代表して民の前に立ち、民を代表して神の前に立つということです。だから仲介する人なんですよ、取りなす人なんですよ、祭司というのは。私たちはどうやってその取りなすのかというと、もちろん祈って取りなすんですけど、そのイエス・キリストのその福音を述べ伝えるという、それがその一つの役割として祭司、私たちに与えられているんですよ。第一ペテロの2章の9節、さっき読みましたけど、それによると、それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。神を代表してその民、私たち一人一人のために、私たち一人一人、キリストを知っている人もそうですし、まだ知らない人たちのためにも立つ必要があるんですよ。祭司として任命されたから、キリストにあって。さらにこの祭司の装束、私たちにも与えられてるんですよ。実はこれはちょっと長いのでって言ってもそんないっぱい長いわけじゃないですけど、開けます。エペソです。エペソの6章、ちょっと新約聖書です。エペソは周りを見ながら、チームワークで、すいません、開けてください。エペソの6章、エペソの6章の11節から18節です。エペソ。結構後ろの方です。残り、1センチないぐらいのところです。エペソ。 エペソの6章、まあ、実節から読みますね。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。祭司の装束、私たちに与えられているその服というか装束としては、その神の武具が与えられているんですよ。武具っていうのは戦いの道具です。道具というか防具です。防具、もしくはその戦うための道具です。私たちその祭司として立つときに戦いなんですよ。実はどんな戦いかっていうと、血肉に対するものじゃないって、どっかの国に行って、その国を滅ぼすとか、どっかの民を滅ぼすとか、そんなもんじゃないって、血肉によるものじゃなくて、その霊的な戦いなんだって。大きく分けると、神に従うその霊と、神に従いたくない、従わないその霊と、その二分されるんですよ。私たちは知ってるにしても、知らないにしても、意識してるにしても、意識してないにしても、どっちかに属してるんですよ。いずれかに、イエス・キリストによって神に従おうとするのか、それともそうじゃないのか。神に従おうとする私たちを聖霊によってその油注がれて、そして聖別されて、祭司としての役割が与えられてるんですよ、一人一人。そしてこの悪魔との戦い、悪魔って言ったらなんかポルターガイストみたいなイメージですけど、そんなんじゃないんですよ。人が救われてくるっていう、救われてこないというか、そのキリストの福音に心を開いてこないとか、覆いがかけられてるっていうのは、その悪魔がそうしてるんですよ。その人たちに福音の輝きを輝かさないようにしてるっていうのは、罪の奴隷なんですよ、一人一人が。それが悪魔の策略ですよ。罪の中に閉じ込めるっていう、自分の好きなことやったらいいよ、これ楽しいよ、あれ楽しいよ、あの人もやってるし、この人もやってるよ、すごい楽しいよ、神に従うなんてめんどくさいよ、バカバカしいよ、人を愛するなんて、許すなんて、それとの戦いなんですよ。で、その聖なる武具、その聖なる武具、神の武具っていうのは何のためにあるかっていうと、13節、3つあります。ですから1つ目、邪悪な日に際して対抗できるように、だから戦うためにあるんですよ。2つ目、一切を成し遂げるためにあるんですよ。私たちのその救いを達成するという意味で、そして私たちの周りの人たちの救いを、その神に救っていただくということを成し遂げる、一切を成し遂げるためにあるんですよ。3つ目は、固く立つことができるようにって、私たちがその信仰を保って、お互いが信仰を保って、キリストに立ち続けることができるようにあるんですよ。じゃあ何があるかというと、固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。14節ではしっかりと立ちなさい。1つ目、腰には真理の帯を締めなさい。腰に私たちに与えられているのは真理の帯なんですよ。聖書には真理というのがいくつもあります。神は御子を与えるほどに、こんな私を、あなたを愛してるんですよ。真理は人を自由にするって書いてあります。でもその真理の中に、私には罪があるっていうことも真理なんですよ。そして自分ではその罪を贖うことができなくて、どうしようもできないって、許してもらうことはできないっていうことも真理なんですよ。全くもって自由じゃないんですけど、これまででこれで終わったら。でもその罪を許すために、神がその御子であるイエス・キリストをなだめの供え物として使わせてくださったって、そして十字架にかけて死ぬことを良しとされた、それが真理なんですよ。私たちに与えられている、そのことを信じる信仰によって私たちは救われるって、それが真理なんですよ。敵はその真理を崩してこようとするんですよ。その帯をしっかり締めようとするんですけど、締めないとその真理が落ちてしまうと、私たちはもう立つことはできないんですよ。お前なんか愛されてないよって、 こんだけ悪いことして、こんだけその神に従います従いますとかって言っといて、従わないあんたが愛されてるわけないじゃないかって言って責められて、それで終わるんですよ。でもしっかりと腰に帯を締める必要があるんですよ。真理のその私を、そのあなたを神は愛してるんですよ。イエス・キリストを与えるほどに。胸には正義の胸当てをつけ、覚えてますか？旧約聖書というか、その出エジプト記の今日学んだところでは、裁きの胸当てって書いてあるんですよ。でもここで与えられているのは、私たちに与えられているのは正義の胸当てが与えられているんですよ。正義っていうのはイエス・キリストを信じる信仰によって与えられる義ですよ。自分自身の義じゃないんですよ。自分がどれだけ正しいかとか、どれだけ神に対してこれをやった、あれをやった、こんだけ捧げた、こんだけ神に応答した、それが義じゃないんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって、神が与えてくださるその信仰による義、それが私たちに与えられている胸当てですよ。私たちの胸を守るんですよ。私たちの心を守るんですよ。自分の義じゃないんですよ。人間の義なんて知れてますよ。神によって与えられる正しさですよ。足には平和の福音の備えです。ローマの一章には、福音というのは信じるすべての人にとって救いを得させる神の力だって書いてありますよ。神が願う生き方をそのすることのできる、その歩む力なんですよ。神との平和を保つ力ですよ。でそのこれをとって、福音はその平和のためにあるからって言って、その平和主義とかそんなのに走る教会はありますけど、そんなんじゃないんですよ。何をもって平和っていうかっていうと、神とのその関係の中に平和 を私たちは求めるんですよ。イエス・キリストというその和解の切り札を信じて、イエス・キリストにあって神とのその平和を保つんですよ。そして信じるすべての人にとって救いを得させる神の力、その平和の福音の備えを履くんですよ。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。イエス・キリストを信じるその信仰ですよ。その信仰によって恵みを受けるんだって、その救いを受けてるんだって。神は私のことを心にかけて決して捨てることがないんだって。悪いものが放つ火をみんな消すことができるんだ。それを信じるんですよ。私たちの戦場は私たちの思いの中にあります。悪魔がその火を放ってくるんですよ。思いの中にブーンって。神に従うことやめたいな。もうめんどくさいな。ムカつくな。許したくないな。教会なんか行きたくないな。聖書なんか読みたくないな。お前なんかダメだよ、あいつなんかダメだよ、許されるわけないよ。でも信仰によってそれを消せるんですよ。救いの兜、イザヤの59章の17節によると、それは取りなしだって、取りなしの祈りだって。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。神の言葉を受け取るんですよ、剣で。18節、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くしてまた祈りなさい。でこれらの装束、これらの神の武具っていうのは何のためにあるかっていうと、それを身につけて戦うためですよ。どんな時にも御霊によって祈るんですよ。そうやって自分自身のために、そして絶えず目を覚まして、すべての生徒のためにも忍耐の限りを尽くすっていうのは、レイバー、その労働して祈りなさいって、さっきも言いましたけど、祈ることは労働なんですよ。骨が折れるんですよ。自分のために祈ってるでしょう、皆さんは。でもどれだけのその祈りを、自分のそのために祈ってる祈りと比べて、私たちの周りの人たちのために、同じ兄弟姉妹のために、まだ救われてない人たちのために向けて祈ってるでしょうか。私たちは祭司としての役割が与えられているんですよ。いつでもどこでもイエス・キリストの御名によって大胆に神の恵みの御座に出ていくことのできる、その 特権が与えられているんですよ、キリストの上に。そしてその装束である私たちのその戦いのためのこの神の武具が与えられているんですよ。一つ一つの真理の帯を締めて、正義の胸手をつけて、福音の平和の福音の備えを履いて、大盾を取って、救いの兜をかぶって、聖霊の与える剣である神の言葉を持って戦うんですよ。自分の救いを達成するために、周りの人たちの救いが達成されるために、周りの人たちが救われてくるために、私たちにも祭司としての役割が与えられているんですよ、一人一人に。私たちの周りでもっともっとその救いが見られますように、ますますその祭司としての役割が分かって、そのやるやらないではないですけど、本当にそれを神に応答して、そこにその自分の思いを避けるように、神が与えてくださったその特権権利をいっぱい使うことができるように、神の前に出てって助けてくださいって、憐れんでくださいって。最後に祈ります。天の神のお父さん、あなたがこんな私をイエス・キリストを与えるほどに愛してくださって、多くの恵みを注いでくださったことを覚えてありがとうございます。そしてこんな私をイエス・キリストが大祭司である方が私の名を知っておられ、私をその肩に置い、また胸の上に乗せてくださって、神の前に 私のために取りなしをしてくださることを心から感謝します。どうぞそのことを覚えていられますように、またあなたが与えてくださっているその祭司としての役割をあなたに応答するがゆえに、こんなにあなたが愛してくださったんだからって一つ一つ理解して取り組んでいくことができるように、主よどうぞお助けください。あなたが与えてくださっているその武具を全部身につけて、日々どんな時にも目を覚まして、自分のためにも、またお互いのためにも、またあなたのことをまだ知らない方々のためにも祈るほどに、あなたとの関係がますます豊かにされていきますように、主どうぞ私たちを祝福してください。ここにいる一人一人を主どうぞ祝福してください。お願いします。あなたが与えてくださっているその大きな特権、キリストによってあなたの恵みの御座に大胆に出ていけるということを十分に使うことができるように、主どうぞ私たちを導いてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。